それでは皆さん、お待たせいたしました。日本共産党中央委員会、志位和夫委員長がお話しいたします。
県の皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました日本共産党の志位和夫でございます。今日は広い会場いっぱい、そしてロビーまであふれるたくさんの皆さんがようこそお越しくださいました。心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。冒頭、熊本県を中心とする地震災害によって犠牲となった方々、被災された方々に心からのお悔やみとお祝いを申し上げます。また昨年9月の上層水害の被災者の方々にも心からのお祝いとともに復旧復興のために力を尽くすことを申し上げたいと思います。私、3日前の26日に首相官邸で安倍総理と党首会談を行いまして、震災関連死、せっかく地震で助かった命をむざむざなくすようなことはあってはいけない、この防止をはじめですね、被災者の方々の命と健康を守るために万全の措置を取ることを強く求めました。そして万一の事態に備えて、不測の事態に備えて、仙台原発は止めるべきだということも総理に要請いたしました。今、日本共産党として現地に国会議員団を派遣しまして、現地の党組織や地方議員の皆さんと協力しまして、水や食料を福岡県の物流センターから直接被災地の避難者まで届ける、被災者の方々の要望を丁寧に聞き取り行政に伝えるなどの活動に全力を挙げております。まず初めには私も現地に伺い、復興のために最大限の取り組みをしていく決意でございます。また全国で救援募金を取り組んでおります。どうか皆様のご協力を心からお願いしたいと思います。さて皆さん、参議院選挙が2ヶ月後に迫りました。日本の命運がかかった歴史的な戦いになります。今、日本の政治は一言で言って戦後かつてない歴史的な分かれ道に立っています。一方で安倍政権による安保法制、戦争法の強行という戦争の匂いがプンプンする危険な道が生まれています。同時にこの動きに反対して、国民の皆さん一人一人が主権者として自由に自発的に声を上げ立ち上がる、戦後かつてない新しい市民運動、国民運動が沸き起こり豊かに発展しています。この二つの流れがぶつかり合う選挙が今度の参議院選挙です。皆さん、憲法を破って戦争法を強行する、こういう悪事を働いた勢力には、主権者である国民の皆さんが、厳しい選挙によって罰を下す、退場の審判を下す、そういう選挙にしていこうではありませんか。そのために 共産党は二つの仕事に挑戦しております。第一は皆さん、野党共闘を必ず成功させることであります。2月19日に野党、5野党の党首が会談やりました。共産党、当時の民主党、維新の党、社民党、生活の党、5党の党首会談をやりました。で、いろいろそこに行くまでは大変だったんですけども、画期的な合意を交わしました。4項目ありましてね。一つは安保法制廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定の撤回を共通の目標とする。二つは安倍政権の打倒を目指す。三つは国政選挙において与党とその補完勢力を少数に追い込む。補完勢力というのはちゃんと入ってます。これ大阪の方の維新であります。そして四つ目は国会対応や国政選挙などあらゆる場面でできる限りの協力を行う。この4項目ですが、私は画期的な合意だと考えております。その最初の大きな戦いが北海道5区の選挙でありました。野党統一候補の池田真紀さん、相手は弔い合戦、そして首相官邸を中心に自民党の総力を挙げた戦いをやってきました。しかしそういう相手を真っ向から野党統一候補の池田さん挑みましてね、野党と市民の共闘が本当に気持ちよく発展しまして、あと一歩のところまで追い詰めました。勝てなかったのは残念ですけれどね、私はみんなで力を合わせれば政治は変えられるという希望を作ったのがあの選挙ではなかったかと思います。そしてですね、共産党と組むと票が逃げるという人がいるんですけども、結果そうなりませんでしたよね。どの出口調査を見ましても、民進党と共産党の支持層の90数パーセントはちゃんと池田さんに入ってる。それだけじゃありません。無党派層の7割以上が池田さんに入ってる。これ票が逃げるというのは取り越し苦労だったことがはっきりしたのがあの結果ではないですか。ですからこれはね、大きな確信にして次は必ず勝とうじゃありませんか。私たち今度の参議院選挙、全区32の1人区、ここでの野党統一候補の実現にずっと力を尽くしてまいりまして、昨日までのところ32のうち20の選挙区で野党統一候補が実現しております。北から申しますと、青森、秋田、山形、宮城、群馬、栃木、山梨、新潟、長野、石川、福井、滋賀、鳥取、島根、岡山、山口、徳島、高知、熊本、長崎、宮崎、沖縄、以上20選挙区で野党統一候補を実現しました。で、まあ20数選挙区までは見通しがついておりまして、まだ難しいところがいくつか残っておりますが、私たち32のすべてで野党統一候補を実現しまして、統一候補を作るだけじゃダメですよ。32のすべてで自民党に打ち勝ちたいと強く決意しております。そしてね、安倍政権は同時選挙、 って言ったりやらないって言ったり、いろんな情報が飛び交ってますが、私たちはね、憲法の原則から見て同時選挙というのは邪道だと批判しております。またこんな大震災が起こっている下では余裕を持ってやるべきではないと言っておりますけれども、仮に同時選挙ということになったとしたら、衆議院小選挙区でも全国的な野党共闘をしっかりやりましてね、衆議院でも参議院でも一気に自公と補完勢力を少数に追い込みたいと考えている次第であります。皆さん、時の政権を倒すことを大目標にして、野党と市民が全国的規模で選挙協力を行って国政選挙に臨むというのは、日本の戦後の政治の歴史でも初めての挑戦ですが、みんなで力を合わせてこれやり抜こうではありませんか。そして第二の大目標は、日本共産党の躍進を必ず勝ち取ることであります。自公と補完勢力を少数に追い込む上でも、共産党がへこんでたら話になりません。また日本の政治の根本的な転換、これ考えましたら、共産党の躍進は国民の皆さんに対する責任だと心得て頑張り抜きたいと決意をしております。参議院選挙2つありまして、1つは政党を選ぶ比例代表選挙でありますが、共産党は全国で850万票 15% 以上の得票を得まして、先ほどお訴えした奥田智子さんをはじめ8名を絶対に確保して9議席に挑戦したいと考えております。そしてこの茨城の定数2の選挙区でも勝利8勝2を勝ち取りたい。先ほどお訴えした小林京子さん24年間農民運動に取り組み、TPP 反対の戦いでも、戦争法廃止の戦いでも、東海第二原発再稼働反対廃炉の戦いでも、県民のあらゆる願いの実現のさ、小林京子さんですね。小林さん、必ず押し上げていただいてね、自民党落とそうじゃないですか。共産党の初議席、みんなの力で獲得しようではありませんか。よろしくお願いいたします。皆さん、安保法制、戦争法を廃止し、日本の政治に立憲主義を取り戻すことは、今度の参議院選挙の最大の争点です。戦争法が3月29日に施行されました。この法律をですね、そのままにしておくとどうなってしまうか、3つの大問題が引き起こされるということを訴えたいと思います。第1は、日本の自衛隊が戦後初めて外国人を殺し戦死者を出す現実が的な危険が生まれてくるということです。戦争法には憲法9条を踏み破って、自衛隊の海外での武力の行使を可能にするいろんな仕掛けがたくさん入ってるんですが、その中でも集団的自衛権というのは憲法違反の一番の核心部分です。これはどういうものか、集団的自衛とあるでしょ。自衛って言葉が入ってるからこれ間違いやすいんですけど、いかなる意味でも日本の自衛とは関係ありません。国民の命を守ることも関係がないんです。で、この問題、私国会でも議論してきましたし、テレビの党首討論会でも随分議論してきました。で、この前の党首討論会では、自民党は高村さんという副総裁が出てきまして、 私と激しいやり取りになったんです。で、小村さんが繰り返し言うのはね、北朝鮮の問題なんですよ。彼はこう言いました。北朝鮮という国は話をして分かる相手ではない。万一北朝鮮が攻撃してきたら徹底的に叩き潰す、そういう抑止力があってこそ平和が守れるんですよ。こういうことを机をどんどん叩きながら彼は言いました。私はそれに対して北朝鮮問題に対応するのにどうして集団的自衛権が必要ですか、切り返しました。そして大森正輔さんという元内閣法制局長官が国会の参考人質疑で次のように語ったことを紹介したんです。我が国が集団的自衛権の行使として第三国に武力攻撃の矛先を向けますと、その第三国は我が国に対して攻撃の矛先を向けてくることは必要であり、集団的自衛権の抑止力以上に紛争に巻き込まれる危険を覚悟しなければならず、バラ色の局面到来は到底期待できません。こう言ったんですね。大森さんという方はですね、内閣法制局長官の中でも長官の中の長官と言われた、長いこと長官を務めて大変権威も高かった方なんです。で、90年代に長官やってらしたんで、私ずいぶん国会で論戦いたしました。99年に周辺事態法というのが出てきたときは、だいぶ激しくやりましてね、私はこれはもう間違いだと言って突っ込みますと、当時の小渕首相が全然答えられなかったんですね。で、当時小村さんは外務大臣やってましたが、小村さんも答えられない、みんな答えられなくて下向いちゃう。その時に出てきたのが大森さんなんですよ。で、この法制局長官が出てきて、で、法制局ですからやっぱり理屈っぽい答えするんです。そうしますと自民党のこっちの席みんな拍手するんです。ですから総理大臣より外務大臣よりもっと権威があったのが大森さんなんですね。私、大森さんに対していやいや間違ってるって言ってこう随分やり合ったのを思い出すんですが、かつての旧敵がですね、今では集団的自衛権反対では仲間になってるというのは大変嬉しい話でございます。私その次聞きましてこう言ったんですね。集団的自衛権の行使というのは日本に対して武力攻撃をしていない国に対して日本の側から武力の行使をするということです。それは相手の国から見たら事実の問題として日本による先制攻撃となります。それは相手国に日本を攻撃する大義名分を与えることになる。日本の国民の命を守るんではなくて国民を進んで危険にさらす、他国の紛争に進んで巻き込まれる、武力紛争を呼び込んでくるというのが集団的自衛権の本質じゃないですかと。これ本当にそうだと思うんですよ。例えば朝鮮半島で有事が起こったとします。これ万が一の一つの想定ですけども、しかしまだ日本に対して攻撃はない。この段階で日本の自衛隊が攻撃を始めるっていうのが集団的自衛権ですから、今言ったような進んで紛争に巻き込まれて命を進んで危険にさらす、これが本質なんですね。ですからね、北朝鮮問題を利用して戦争法を合理化するというのは論理上全く成り立たないってことを私ははっきり言っておきたいと思います。皆さん、憲法違反の戦争法は廃止するしかありません。第二の問題というのはですね、立憲主義の破壊という問題なんです。立憲主義というのは何か、主権者である国民が憲法によって権力を縛る、これは立憲主義です。ですから国 国会でたとえ多数を持つ政権党であっても、この憲法という枠組みに反する政治をしてはならないということなんですね。ここにね、安倍さんは分からないんですよ。自分が縛られてるって自覚がない人が総理大臣やってる。これだけ皆さん立憲主義という言葉がですね問題になっているのは、立憲主義に反する政治が横行しているからに他なりません。安倍政権は戦争を通す際に、戦後60年余りにわたる憲法9条の下では集団的自衛権は行使できません。この憲法解釈を180年ひっくり返しちゃったでしょ。60年間もずーっとそれでやってきた解釈というのは、もう解釈というだにとどまらずに一つの規範ですよ。もう骨肉になってる。これをですねひっくり返しちゃう。これは最悪の立憲主義の破壊なんですね。そしてね、この強攻撃と一体に、私は今憲法を破ることを躊躇しない、躊躇なく憲法を破る、こういう政治が起こしていると思うんですよ。例えば私たち野党が憲法53条に基づいて臨時国会を召集しなさいと要求しても握りつぶしてしまう。とうとう開きませんでした。それから政府の判断で放送局の電波を止める、とんでもないこと言ってる総務大臣がいますでしょ。ところがこれは当たり前だと言って内閣を挙げてそれをかばう。これはね、憲法21条の言論の自由に対する重大な侵害ですよ。だいたい電波ってのは皆さん安倍政権のもんじゃありません。国民の共有財産じゃないですか。それからね、私が驚いたのは、首相が戦争法の国会審議の中で早く質問しろよって言ったでしょ。あれはね、極めて重大なんです。単にこれは首相の品性が問われてるってだけの問題じゃないんです。内閣総理大臣というのは国会に出る場合に国権の最高機関に呼ばれて追及される身なんですよ。そして国会の運営を決める権限ってのは国会にあるんです。内閣総理大臣が国会の運営にことはできないんです。早く質問しろよってのは国会をまるで自分の私物であるかのように理事進行係自分やってる。これで三権分立の否定だということを私は言わなければなりません。もうね、あらゆる分野で権力が憲法を無視して暴走を始めてる。こんなものをほっといたら独裁政治になってしまいます。皆さん、立憲主義の回復、これ本当に急務中の急務だということを私は心から訴えたいと思います。でこれに代わってですね、自民党公明党の側から野党共闘に対して野望だっていうね攻撃が随分やられております。私はね、自民党公明党に野望と言われたくありません。広辞苑で野望ということを聞きますと、こう出ております。男女が婚儀を経ずに通ずること、密かに結びつくことと、随分と色っぽいことが書いてあるんですが、国家は転じてですね、大義も道理もなくくっつくことを野望っていうふうに言うんですが、自民党公明党にぴったり当てはまるじゃないですか。野党には大義ありますよ。安保法制を廃止し、立憲主義を取り戻す。これはね、あれこれの政策の問題じゃない。日本に本当の意味での、まともな法の支配を取り戻していこう。国家の土台をきちんと取り戻していこう。まともに政策論争できる土台を取り戻していこうってことですから、これ以上の国民的な大義はないと、私は信じるものでございます。第三の問題。それは、 安倍首相が戦争法では足らなくて次は明文改憲をやると、憲法そのものを変えてしまおうと言い出していることであります。首相は国会答弁の中で自民党は改憲草案を決めている、次の国政選挙ではこれをお示ししたいと言ったんですね。さらっと言うんですが、これを公約にするって言ったんですよ。ですからね、まさに自民党改憲案を許していいのかどうかが参議院選挙の大争点です。ここはきっぱりとした審判を下らしておきませんとね、終わった後私は示しますと言ったでしょうと、信任得たからやらせてもらいますと言ってまた暴走しかねませんから、これしっかり見ていく必要があります。この自民党改憲案ってのはひどい代物ですよ。憲法9条の2項を全面削除して国防軍を作ると明記してあります。もう海外での武力行使を無条件にやれるようにしようということですが、安倍首相はこうも言いました。7割の憲法学者が自衛隊に憲法違反の疑いを持っている状況をなくすんだと。よく憲法学者を持ち出せますね。都合のいい時だけ持ち出すなと私は言いたい。憲法学者ということを言うんだったら、憲法学者の 95% が憲法違反だと言っている戦争法の廃止こそ急務ではないでしょうか。自民党改憲案には緊急事態条項というのを創設するって書いてあります。これどんなに恐ろしいか、読めば読むほど恐ろしいんです。戦争、大規模災害、内乱等ですから何でもいけるんですけど、起こった際に首相は緊急事態の宣言が国会の承認がなくてもまずできるようになる。事後承認でもいいんです。首相が緊急事態の宣言やる、そうしますとね、内閣は法律と同じ効力を有する政令を作れる。つまり国会向きに立法権を国会から召し上げて首相に権力を集中すると書いてあります。そしてですね、国民は国その他公の機関の指示に従わなくてはならない、国民の服従義務が書いてある。基本的人権を停止するってことです。この事実上の戒厳令ですよ。これね、立憲主義ってのは憲法によって権力を縛るものでしょ。この縛りを解いてしまおうと、もう好き勝手なことを緊急時にやってもいいと、これがね、本当にね、改憲案の中に入ってるのっていうのは重大であります。災害時の対応ってのは皆さん、災害対策基本法ってのはあるじゃないですか。法律でちゃんと対応してるじゃないですか。必要だったら法律の整備をするのはいいですよ。しかしね、憲法というね、権力を縛るものにそんな一時ではあれ万能の権力を持たせてしまったら、もう独裁政治になりますよ。これ絶対に許すわけにまいりません。もう一つ言いますとね、もっと根本的な問題あるんです。それはこの自民党改憲案が憲法を憲法でなくしてしまう。つまり公益及び公の秩序という名で基本的人権の制約ができるという仕掛けになってるんですね。この問題、この前の NHK 討論会で小村さんと激しいやり取りになりました。私はこの問題してきたら、小村さんはいやいや、それは現行憲法でも公共の福祉でによって人権が制約できると、この公共の福祉を言い換えただけなんですというふうに言ったんですが、私はとんでもないと。公共の福祉というのは人権がぶつかり合った時に人権を守るために調整するための概念であって、あなた方が言う公益及び公の秩序というのはお上がまさに国益のために人権を制約する、お国のために人権制約する、全然違うもんだっていうことを批判したんですけども、まさにね、こういうものが入ってますとね、この憲法によって権力を縛るんじゃなくて、憲法によって皆さん方国民を縛るものに変 変えてしまうってもんですから、これ絶対に許すわけにいかないと私は言いたいと思います。ですからね、皆さん、今度の選挙はね、この自民党改憲案、安倍改憲を許すのか、それとも安保法制、戦争法廃止という希望ある道に日本の政治進めるのか、これがかかっております。絶対に負けるわけにまいりません。日本共産党躍進させていただいて、小林京子さんを勝たせていただいて、憲法破壊を進める安倍改憲を絶対に許すなという審判を下していただきたい。よろしくお願いいたします。さて皆さん、ここで国政全体に視野を広げてみたいと思うんですね。で、2010年総選挙ございました。あの総選挙では共産党は安倍政権の暴走ストップ、日本の政治の転換ってことを訴えて躍進させていただきました。それから1年半経ちましてね、今の特徴を一言で言いますと、安倍政権が、民意に逆らってやっている暴走政治、うまくいってないんですよ。暴走政治がうまくいってないってのも妙な言い方かもしれませんが、要するに暴走政治が破綻してしつつある、こういう状況があるんですね。例えば暮らしと経済の問題考えてみてください。アベノミクスっていうことで3年半やってきましたでしょ。しかしこれ破綻してますよ。もう破綻です。大体皆さんトリクルダウンっていうことを言ってきたんですね。つまりまず大企業に儲けてもらいましょう。そうすれば儲けがだんだんだんだん滴り落ちてきて、庶民の家計の方に埋まってきますと。これトリクルダウンってやってきたんです。ところがね、大企業は最高益を上げて、内部留保っていう溜め込み金を300兆円を超えて史上最高ですけどね、待てども待てども回ってこないじゃないですか。働く人の実質賃金は4年連続マイナスです。そしてもう一つ大破綻したのは消費税大増税路線の破綻です。実は私はですね、8% に増税を実施する直前のですね、2014年1月衆議院本会議で安倍首相を次のように追及したんです。今の状況というのは、働く人の賃金がずーっと減り続けて、ピーク時の1997年に比べて一人平均70万円の賃金が減ってる。つまり下り坂をずーっと転がり落ちるような状況だと。そこに増税かぶしたら後ろから突き落とすような格好になって、必ず景気悪化の引き金になる。だからおやめなさい、国会で随分口酸っぱくして言ったんです。ところがその時の首相の答弁というのは、いやいや、足元を見れば雇用と所得は改善しておりますと、こう言って増税やっちゃったんですね。結果はどうかと言いますと、ご承知の通りで 8% 増税になってから2年でしょ。2年経ちますけれども、消費はずーっと冷え込んだままでしょ。増税前を100としますと、個人消費は92から96ぐらいの間をずーっと低迷してるんですね。もう水面下に沈みっぱなしですよ。この前共産党の小池書記局長がこの数字出しましてね、安倍首相を追及しましたら、首相は予想以上に消費が落ち込んだのは事実であり、予想以上に長引いてるのは事実だと、予想以上に2度も使って想定外だったってことを認めました。見通しが誤っていることを認めたんですね。私の言うことを聞いてればこんなことにならなかったと、責任は重大だと言いたいと思います。私たち今度の選挙、もう破綻がはっきりした。アベノミクスはストップする。そして、格差を正し、経済に民主主義を、経済にデモクラシーを、これを訴えて戦いたいと思います。具体的には3つのチェンジを、共産党の躍進でということを訴えたい。第一は皆さん、税金の集め方のチェンジです。税金は、 担能力に応じて、これが公正で民主的な唯一の税金の原則ではないでしょうか。この原則に照らしたら、所得の少ない方ほど重くのしかかる消費税というのが最悪の不公平税制ではないでしょうか。それを 8% に上げて、これだけ失敗したのが、はっきりした以上、10% への増税はきっぱり中止すべきだということを強く訴えたいと思います。そして、安倍政権になってね、あんなに儲けている大企業には4兆円も減税ばらまいてる。このばらまきをやめる。そして大金持ちと大企業に、儲け相応の負担を求める税制改革によって暮らしを支える財源を作ろうというのが共産党の提案でございます。大金持ちと申しましても、本当のお金持ちが対象ですから、どうかご安心ください。第2のチェンジはですね、税金の使い方のチェンジであります。共産党は、税金を使うって言うんだったら、社会保障と若者と子育て、ここに税金は優先して使えということを訴えていきたいと思います。社会保障のですね、自然像を削っていくと、この血も涙もない路線をやめる。年金の削減は中止する。国の責任で高すぎる医療費の窓口負担、高すぎる国民健康保険料を軽減する。特別養護老人ホームへの入所待ちの方を解消する。これを求めていきたいと思います。先日、新しい政策が発表いたしまして、大学の学費の問題です。これ高すぎますね。この高すぎる大学の学費、段階的に毎年下げていく。で、10年で国立も私学も公立も半分にしようというのが共産党の提案でございます。また、奨学金が、これ、貸与制、利子もつく。この重みというのは大変なもんです。大学院など出ますと、人生の門出で千数百万円も借金背負ってスタートする。こんなひどい状況に若者を置いておく国というのは未来ありませんよ。この奨学金の問題は返済不要の給付型奨学金を創設し、共産党の提案では月額3万円でまず70万人からスタートして、これを、この拡大していこうというのが共産党の提案でございます。そしてですね、子育てという点では、何といっても、認可保育所が足らない。これはね、公立の保育所をどんどん減らしてしまった結果です。国は財政支援を行って、30万人分の公立保育所を作り、保育士さんの賃金、一般に比べて10万円ぐらい少ないんですが、これもですね、大幅に引き上げる措置を取って、保育士不足も解消し、保育園に落ちない日本にしようじゃないかと、訴えたいと思います。そして第3は、働き方のチェンジです。残業時間の上限を法律で制限しまして、過労死を生み出す長時間労働をなくす。ブラック企業、ブラックバイトは根絶しようじゃありませんか。首相がね、選挙が近づいてきたら急に同一労働同一賃金言い出しました。私そういうんだったら法律に書き込むつもりがあるのかと、この前の討論会でそういうんだったら、男女雇用機会均等法、パート労働法、労働者派遣法に法改正して書き込むつもりがあるのかと問しましたら、自民党の代表、公明党の代表、しょうがなくなって書き込みますということを約束しましたよ。約束した以上ちゃんと書かせたいと思います。ただそれだけじゃすみませんよ。本当に均等待遇ってことを考えるんだったら、賃金格差なくすって言うんだったら、派遣労働者をどんどん増やす、労働者派遣法の改悪、これ撤回して派遣法を改正して 派遣社員の方を正社員にする、こういう法改正こそやるべきであります。そして働き方の問題では共産党新しい政策を今度提案しております。最低賃金の問題です。中小企業の皆さんへの負担を軽減する、これは保険料負担を軽減するという形で軽減してですね、最低賃金は今すぐどこでも時給1000円にする、そして1500円を目指す、これを合言葉に抜本的な底上げを図っていきたいと考えております。皆さん、この3つのチェンジいかがでしょう。税金の集め方の、チェンジ、使い方のチェンジ、働き方のチェンジ、全体を貫くのは経済政策の軸足をですね、財界優先から暮らし優先に切り替えようってことですね。これできるのは党を作って94年財界献金微体基本受け取ったことがない、相手も出す気がしない日本共産党じゃないでしょうか。どうか日本共産党伸ばしに伸ばしてください。よろしくお願いいたします。TPP の問題についてもお話ししておきたいと思うんです。実はこの問題、2013年に自民党の賛成した国会決議っていうのがあるんです。ところがね、わずかな国会審議でも二重に国会決議違反だってことがもうはっきりしちゃったんです。一つは交渉経過を何一つ明らかにしない異常な秘密主義っていう問題です。これ秘密を守るっていう契約を勝手に結んでるんですけど、どんな秘密を守るんですかと聞いても秘密ですって答えない。皆さん、これね、十分に国民に情報提供しますとそれを求めた国会決議を全く無視するものであって、国民や国会に情報提供はできないような協定はもうダメですね。撤回するしかありません。もう一つはですね、この国会決議には聖域を守ると書いてある。特に農産物の重要5項目、米、麦、牛、豚肉、乳製品、砂糖、この重要5項目は関税撤廃は認めません、除外再交渉の対象とする、もう明確です、書いてあるんです。ところが出てきた協定を言いましたら、この重要5項目のうち3割の品目では関税が撤廃されてました。問題はここから先さらにあるんです。残る7割でも関税率が引き下がるか、関税率はそのままでも新たに低関税や無関税の輸入額を申請するかで、無実の品目が一つもないってことを政府は認めたんですね。全部傷がついてる、関税がないか傷つきだとはっきりしました。しかもですよ、発行7年後には日本だけが残った関税、この傷だらけの関税、これも撤廃に向けた協議が約束させられたんです。ということはね、丸裸にされるってことなんですよ。こんなね、協定に調印して聖域を守ったのということがどの面下げて言えるのかと私は言いたいと思います。さすがにここまでボロボロになって政府与党は3日前は26日今国会での成立は断念しますと、次期国会に継続審議をお願いしますということを私たち野党に言ってきました。これは国民の戦いの第一歩の重要な成果だと思います。ただね、継続と言ってますから絶対手を緩めないことが必要です。この茨城の農業も大変全国有数の農業です。 JA の茨城県の地方会が東大の鈴木信弘教授に、依頼した試算では、県内の農林水産物は合計で720億円 16.44% 減少です。豚は生産額の6割224億円減少で壊滅的になる。 方、アメリカをですね、中心とする多国籍企業に、日本を丸ごと売り渡す、まさに亡国の TPP 協定案は、継続審議ではなく、撤回廃案にすべきだと。その願いを、ぶれずに頑張る日本共産党に、どうか託してください。小林京子さんに託してください。よろしくお願いいたします。原発問題についても茨城県に来て述べないわけにまいりません。私先日福島県の二本松市で開かれた福島復興と原発ゼロのシンポジウムに出席する機会がございました。そこで、今避難解除ということになっている、なった、楢葉町ですね。楢葉町で障害者の施設長をされている女性が訴えたんですね。胸がつぶれる思いで聞きました。もう会場いっぱいの参加者の皆さんね、半分くらいの方が泣いておられました。本当に無念の思いが語られたんですね。で、楢葉町は本当に自然が豊かな町だと。海あり、川あり、山あり、自然豊かな楢葉町ですと。しかし原発事故は多くの人の人生を狂わしてしまった。家族や地域のつながりを全て奪ってしまった。生きがいも奪ってしまった。それなのに国と東電は再稼働ということを言っている。福島第二原発の廃炉も言わない。これは許せないってことをね、切々と訴えられ、楢葉町の現実を見てください。必死で生きている私たちを忘れないでください。こう訴えました。私はね、今の安倍政権が福島県にやってる収支ってのはひどいと思いますよ。賠償をどんどん打ち切る。避難解除といって賠償も打ち切っちゃうんですね。つまりもうね、原発事故は終わったことにしようとしてる。何で終わったことにしたいのか。再稼働したいからですよ。原発を輸出したいからです。再稼働と輸出のために事故を終わったことにして被災地を切り捨てるって、こんな政治は許すわけいかないということを私は心から訴えたいと思います。安倍政権はこの後に及んで原発にしがみつく、私は原発固執政治と呼んでるんですが、それを続けております。ただね、大きな破綻に陥ってます。どんな世論調査を見ましても再稼働反対は5割から6割で、一貫して動かないでしょ。5年経つけども変わりません。もうね、多数が逃げてしまってます。でね、政府がどんなに安全だ安全だ、新しい安全神話でごまかそうとしても、国民の中ではもう原発安全神話は完全に崩壊したと言えるのではないでしょうか。それからこの国民世論の圧力で、私重要だと思うのは2013年から15年にかけて2年間にわたって稼働原発ゼロが実現したわけですね。で、原発を止めたら電気が足らなくなる、電気代が高騰する、会社がどんどん潰れる、こうやって脅かしたんだけど、そんなことにはならなかった。原発なしでも日本社会は立派にやっていけるじゃないか。国民がこの体験したことも大きいのではないでしょうか。まあ、そういう中で大津地裁が3月9日高浜原発停止を命じた、動いてる原発止めたんですね。この解消決定をやりました。福島原発事故の原因究明は今なお道半ばであり、新規制基準に適合したからといって安全とは言えない、ズバリこういう判定を下して原発止めました。安倍政権はですね、いろんなこう判決ありますよ。しかしね、福島原発事故を直した判決というのはみんな再稼働を許さないということになっている。このね、司法の良識を安倍政権は重く受け止めるべきじゃないでしょうか。全国すべての原発の再稼働はやめるべきだということを強く訴えたいと思います。こちらに伺いますと、東海第二原発がまだ存在しております。運転開始から38年と聞きました。老朽原発です。 老朽化した原発というのはどうしようもないんです。なぜどうしようもないかというと、原発というのはあの圧力容器をですね、この非常にエネルギーの高い中性子というものがずっとこう照射してるわけですね。でこの中性子を浴びますとね、どんなに硬い鋼鉄でも脆くなっちゃうんですよ。ガラスみたいにパリーンと割れるようになっちゃう。これがあの老朽化の一番の問題なんですね。そういう状況になってる、ガラスみたいになっちゃってる。もうこんな原発を再稼働させる、30キロ圏内に人口100万人が住む日本一の人口密集地のに立地している原発の再稼働っていうのはこれ論外ですね。私はこの原発は停止したまま廃炉にすべきだということを強く言いたいと思います。皆さん、戦争法の問題、経済の問題、 TPP の問題、原発と沖縄の新基地建設もそうですけども、みんな暴走が破綻してますでしょ。破綻しつつある暴走ですよ。もう破綻しつつある暴走ですから、ピリオドを打とうじゃないか。そして政治のチェンジを図ろうじゃないか。この願いをどうか今度の選挙では日本共産党にこぞってお寄せください。よろしくお願いいたします。皆さん、参議院選挙では私たちは野党共闘の勝利のために奮闘しながら、日本共産党の躍進を必ず勝ち取りたいと決意しております。なぜ日本共産党が躍進することが大切か、三つの目打ちということを訴えたいと思います。第一の目打ちはですね、安倍政権の暴走に確かな足場を持って対決し、確かな展望を、転換の展望を指し示す党が日本共産党だということです。これ暴走に対してグラグラしない、ぶれない、しっかりとした足場があります。例えば戦争の問題考えてください。この法制の本質がどこにあるかって言ったら、去年の4月に日米で結んだ日米新ガイドラインです。これを具体化したものが戦争法なんですね。で、ですからね、戦争法の廃止というのは、日本の政治に立憲主義民主主義を取り戻すと、ともにですね、異常なアメリカ言いなり政治を打ち破っていく一歩になるんです。それだけにですね、これ実行するにはね、覚悟がいるんですよ。異常なアメリカ言いなり政治を打破していく一歩ですから、抵抗が起こります。その抵抗をですね、日本国民の多数の世論と支持を背景に、この内外の抵抗を打ち破って、これを実行する断固たる決意がなければ、これできません。で、このアメリカ言いなり政治の根源に何があるかって言ったら、日米安保条約です。私たちはもちろん今の野党共闘に日米安保条約の問題を持ち込みませんけど、共産党としては、国民の皆さん多数の合意で、安保条約をなくして本当の独立国と言える日本を作ろうと提唱しております。アメリカ言いなり政治の根源を正そうというしっかりとした考慮を持っている共産党が述べることが、戦争法を廃止する一番確かな力になるんではないでしょうか。第二の民主として訴えたいのは、国民の共同、野党の共同を何よりも大切にし、共同の力で政治を変える党が日本共産党だということです。私たちはこの間野党共闘を前進させるために、振り返っていますと二つの大きな決断をしてまいりました。第一の決断は、戦争法が強行された9月19日に、その日に戦争法廃止の国民連合政府を提案したことであります。で、これまでは共産党は全ての国政選挙で原則として独自の候補を立ててまいりました。それはやはり国政選挙で選挙協力やるためには、基本政策で一致がなければ、これは国民の皆さんに責任を負えないことになると こういう原則でやってまいりました。この原則はこれまで私正しい原則だったと考えております。しかし先制法が強行され、日本の立憲主義民主主義が根底から危うくされる非常事態が起こった。その中で国民の多くの方々が野党は共闘ということを強く求めておられる。この時に同じ方針を続けていたら責任を果たせないことになりますね。ここは共産党も変わらなくちゃいけないということを去年の夏のお盆の頃から私考えておりまして、皆さんとも相談して、そしてやはり強行したらすぐ次の方向を出すことが大事だと考えまして打ち出しました。でこの方向に踏み切ったことが、そしてそれで粘り強く追及してきたことが野党共闘の前進に貢献していると私は考えるものでございます。大の決断はですね、そういう流れの中で2月19日に5野党の党首会談が開かれて、先ほど報告した4項目の合意事項が確認された。これは達成されました。これを受けましてね、私はその党首会談でこういう重要な合意が達成された以上は、共産党としては参院選の一人区については思い切った対応をしますということを表明しました。で、私はたちがなぜそういう対応をしたかと言いますと、まずはですね、野党共闘前進の軌道に乗せなくてはならない。で、そのためにはですね、選挙協力っていうのは原則を言えば相互に応援し合う、ギブアンドテイクでやるのが原則であります。しかしこの原則を最初から共産党が主張していたら多分進まなかったと思います。ですからね、野党共闘全体を進めようと思ったら、ここはですね、共産党としてはかなりの方の擁立を取り下げるという決断をしてでも前に進めなくてはならないということをこの時決断いたしました。私は結果としてそういう決断したことが、先ほど32のうち20で、統一候補が実現したということを報告しましたが、これに貢献することができたと思いますし、これはもう32全部でやって32全部で勝ちたい、比例でも複数区ではこれは共産党の躍進のために頑張り抜きたい、このことを申し上げたいと思います。で、我が党のこの野党共闘の方針がですね、今回は現実の政治を動かしてます。これができたのはね、何といっても2013年の参議院選挙、2010年の総選挙で共産党を躍進させていただいたおかげですよ。皆さんに与えられた議席の力が今度の野党共闘の現実に動かす力になって与えている。もしも共産党がですね、躍進する前の議席数であったら、同じ提案をしても相手にされなかったかもわかりません。皆さんが躍進させていただいたからこういう前進ができております。ですから共産党がさらに躍進を勝ち取ることは、野党共闘をさらに前進させる一番の保証になるということも言えるんじゃないでしょうか。今度の参議院選挙での共産党のキャッチコピーは、力合わせ未来開くというのでありまして、私がこうしております。これはですね、なんで市はこんなことしてるのかということで、ちゃんと意味がありまして、手話でですね、ぜひという意味なんですね。ぜひぜひ力合わせ未来開こうというポスターでございまして、まあ、こういうつもりで頑張っていきたいと思っておりますので、どうか絶大なご支持よろしくお願いいたします。そして最後の第三の値打ちは、安倍政権に代わる責任ある政権構想、国民連合政府を提唱するとが日本共産党だということです。この政権構想は野党の間でまだ合意になっておりません。ですから野党党首会談の折にも、私はこれ賛否様々あるから ひとまず横に置いて、まず選挙協力の協議に入りますと、協議の中で引き続き主張しますということを表明いたしました。太郎さんね、横に置いてと言ったんですね、私ね。棚上げするとは言ってないんです。新聞などでは、C はもう棚上げしちゃったと。放り投げちゃったと。いうような感じの報道もあったんですが、棚上げって言いますとね、棚の上に上げて、もう横からしようと。当分、下ろさないような感じなんですが、横に置くと。横に置いたものはすぐ戻るんですね。で、これはね、引き続き、これは前向きの合意が得られるように、追求していきたいというのが、私たちの立場であります。でね、どうしてもこの問題ね、選挙協力を進めていく過程の中で、どうしても問われるんですよ。で、本気で戦争法を廃止し、閣議決定撤回しようと思えば、それを実行する政府が必要になってきます。本気で安倍政権倒すと言ったら、倒した後に野党はどんな政権を作るのか。倒しっぱなしはしょうがないでしょ。倒しっぱなしは責任持てない。倒した後の政権構想を野党が示さなかったら、安倍政権打倒となかなか言えません。ですから野党の本気度が試されるのが、この政権構想の問題なんですね。で、この問題では民進党とはまだ一致がありません。しかしね、民進党もですね、一致できないっていうんだったら、じゃあ、民進党としてどういう政権を作るのかという、これがいると思うんですよ。民進党単独政権を目指すのか。あるいはこういう問題が出てきます。総選挙の選挙協力まで、仮に進んだとして、それが成功して、自公を少数にしたと。けどその時でも、民進党だけでは多数にならない。共産党と合わせたら、過半数を超える。この時に協力すれば政権になるわけですよね。そういう場合でも、共産党と政権は共にしないのか。こういう問題が問われてくるんですよね。私もですね、国民連合政府、つまり安保法制廃止と立憲主義回復の一点で、まず政権構成して、もちろんその他のいろんな課題、暮らしの課題や民主の課題、自由の仕事はちゃんとやる。しかし一点で仕事やったら、また信を通って、さらに進んだ政権に発展させていく。これがね、これしかないというね、安倍政権に代わる唯一の合理的で現実的な政権構想だという確信は私たち変わりません。こういう方向で前向きの合意が得られるように努力したいと考えている次第でございます。ぜひ共産党を躍進させていただいて、国民連合政府の扉をこうこじ開ける選挙にしていこうではございませんか。皆さん、今日本の政治ですね、そういうことまで含めますとね、主権者である国民が日本の歴史を初めて自らの力で新しい政治を作り、自らの力で新しい政権を作り得る、そういう本当に歴史的情勢が生まれているのが今の状況です。ぜひですね、野党共闘を成功させ、共産党を躍進させて、茨城から共産党の大躍進の波を作って、そういう大きなロマンある夢を達成していこうではございませんか。私も頑張って、躍進の先頭に立つ決意を申し上げて訴えとさせていただきます。今日はありがとうございました。頑張ります。